皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月17日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、限界集落の底力です。私も昔は渋谷で山手線のホームから見えるところに事務所があって仕事していたんですけども、4年前ですね、もう東京で仕事する時代が終わったと思って小田原に引っ越したんですね。で、引っ越したところは駅から歩けば30分くらいかかるところですね。田んぼを埋め立てたところで住宅地なんですけども、今田畑があるところはそこから車で5分ぐらい奥へ行ったところで、もうそこは完全な限界集落なんですね。駅からだったら車だと15分ぐらいで来れるところですね。それでももうね、小田原の新幹線が止まる駅ですよ。それでも車で15分行ったね、ちょっともう谷の入り口のところなんですけども、もう限界集落で若い人戻ってきませんからね。いやー、だからね、まさか小田原に限界集落あるとは思わなくて、で、そこで今、ね、農業もいろいろ教えてもらってこうやってんですね。それから長野県の、ね、一番南の遠山郷っていうところで、これはもう3年ぐらい前からずっと通ってまして、まあ毎月通って、多い時は月2回通ってですね、まあ町おこしの仕事だとかですね、皆さんをね、お呼びして楽しんでいただく企画をずっとやってるんですが、もうここはもう正真正銘の限界集落なんですね。そうですね。もう、60歳以上の高齢者が過半数をはるかに超えてる地域が多いですね。あと何個っていうのがありますよね。例えば古民家再生事業なんかやってる地域がありまして、富山湖の中でですね。いろりの使える古民家をみんなで綺麗にして、まあ一般の人も泊まれるように、借りて泊まれるようにしたんですが、そこなんかですね、二家族しか住んでませんからね。ほんとみんな出てっちゃって、二家族で守ってんですね。そのうち一家族の方は、ね、おばあさんがね、今年春亡くなられて、おじいさんが80歳ですけどね、ピンピンして元気にお住まいですけど、まあ80歳のおじいさんがそのうちの一個は一人でお住まいですからね。いや、それはね、すごいんですよね。で、まあ、この放送でも紹介したかもしれませんけども、日経コンストラクションという雑誌のですね、10月23日号に前原国土交通大臣がインタビューで答えていて、限界集落なんか知るかと、そんなものはですね、面倒見る時代じゃないと、防災対策もできないというようなことを言ってですね、まあ、日本中からね、大騒ぎの声が上がってんですよ。あの人何言ってんだと。まあやっぱ若い人なんですな。富山号の講演会でも言いましたけども、地方が栄えるってイメージ全くわからないんですね。ですから、とにかくですね、まあ、都会優先の発想で、しかも人口も減るから、限りなくですね、まあ小さくして、なんかね、支出を減らして生き残ろうと。まあそういう頭なんだね。まあ若い人、そんな感じなんでしょう。民主党の人たちもね。あれ、民主党でも自民党でもそうですけども、こう、みんな今ホームページ書いてますよね。ホームページ見るとですね、どこ出身か書いてありますね。で、何やってきたかとか、あるいはブログなんか見ると、何に興味があるかってわかりますよね。私こう見てて本当にこう思うんですけども、まあ若い議員はこれ自民党も民主党もあまり変わらないと思いますが、地元が本当に好きで地元にいるのが一番好きっていう人はあまりいないですよね。まあ大体だから東京で活躍するとか海外で活躍するとか何が一番楽しかったですかっていうような質問をもしね、選挙とか全く関係なくした時にですね、多分それは地元ではないんじゃないかなと思うような人がね、本当にやっぱ多いと思うんですよね。ですからやっぱりね、やっぱこの世代ってそういうもんなんでしょ、地方よりは都会という時代で、だから振り子がもう一回戻ってくっていうイメージがですね、なかなか自分の生きた範囲ではね、自分が生きている範囲では全く理解できないんじゃないかなと思うんですね。私もですね、まあ4年前に小田原、3年前に遠山行くまでは全く多分わからなかったと思いますね。というかもっと前、16年前にアメリカの金融機関に勤めてた頃まではほとんどわかんなかったと思いますね。ほとんど全くね。 で、まあ、それからこういう仕事になってですね、多少は地域行くようになりましたから、まあ、ある程度はね、見えてきたかもしれないけども、しかしやっぱり限界集落にものすごい底力があるってことが分かったのは、実際この自分で行って、拠点構えてからですよね。いや、やっぱり皆さんね、限界集落に住んでる人ってのはね、半端じゃないですよ。とにかくですね、人に宣伝するってことをしない人たちですから、あんまりこの、なんていうのかな、外から見て、よくわからないんですね。ブログを書くって人もあまりいませんし、限界集落に住んでる人でですね、本を書くって人もあまりいませんですしね、積極的に外から人を呼んで、ね、その、なんか、まあ、交流するって人もあまりいないんですよね。静かに暮らしてる人が多いんですよ。しかしこの静かに暮らすのもね、限界集落で暮らすにはね、やっぱ、ものすごい実力がいるんですよね。まあ、ある種自給自足の部分の実力もすごいものがありますよね。あの、前にあの、中越地震があった時ですね、大きな被害が出た山越しのですね、奥の方の家で、越冬してた人がいるんですね。で、ね、まあ、地震でありますから、道も寸断されちゃって、まあ、救援隊が行ったと、お何しに来たと、およく来てくれたと、歓迎してくれたという話がありますがね、まあ、立てこもれる体制をこう、作ってたわけでしょ。やっぱそういうことってね、ありますからね。やっぱこう、なんて言うんでしょうかね、その、何が起きても動じない、この、まず心構えって言いましょうか、自然の中で生きているっていう、この、まあ、ものすごくどっしりと根を張った力っていうのは、まあ、都会に住んで育った我々にとってみるとですね、ものすごく新鮮なものがあるんですね。逆にそこで育った人たちにとってみると、それが嫌で出てったんですから、今更好きになるって言っても、これはなかなか難しいんで、まあ、役割の交代のみたいなものがあると思うんですよね。例えばですね、もう子供の頃農業やってた人たちに、今更農業って言うとですね、もう嫌だと。絶対に嫌だという人多いですからね。まあそれはわかると思うんですよ。子供の時の嫌な記憶でね。でも子供の頃そういうこと、経験したことない人は、すごく楽しくやるんですね。だから難しいことはなくて、やっぱ好きな人が好きなところにいればいいわけでね。そのミスマッチが一番問題なんですけども。まあだから限界集落の生活ってのもですね、まあ、本当にね、まあ体が本当に動かなくなっちゃうとね、これは大変なんですけどもね、まあそうでない間はですね、やっぱり、そこに住むことによって気力も体力もむしろ維持されるという効果はものすごく強いですね。それから本当に生活力強いしですね、炭を焼くんでもですね、なんか農作物作るのでもですね、あるいは道具を自分で作るのでもですね、そういう工夫して生きるのでもですね、まあその知恵と行動力はですね、驚くべきものがあると、まあ、正直言って思いますね。ですからこの限界集落って言われるところはですね、まあ見方を変えればね、人間の能力がですね、まあ、限界までこう試される場所でもあるんですよね。高齢化率が高いっていうことは人間の能力がやっぱり限界まで試される場所で、ですからやっぱりそこで生まれてきた実力というのはですね、これ間違いなくですね、私は日本の財産だと思いますよ。まあ我々も本当に小田原遠山でね、年配のね、方々からいろいろ教えてもらいますけどもね、驚くべきものがありますよね。だからやっぱり一人一人の日本人が、まあそういう気力、体力、それから実力を身につけたらですね、いやー、そりゃね、中国でもインドでもね、全くそれ負けるってことはないと思いますよね。何も戦う必要はないんですけども、あの人たちのね、まあ若い体力に圧倒されておしまいになるってことは、全くないと思うんですよね。まあもちろんですね、人間関係ってことありますからね、なかなかその、すべてがうまくいくってわけでもなくてね、こう人間関係の調整ってあります。でもこれはですね、都会でもあることなんですね。都会の職場でも、都会のその住宅でもあることで、ですから本質的にあまり変わらないんですね。で、限界集落ってのは同時にですね、完全に一人で生きるってことができない場所でもあるんですね。まあ、例えば、その道路のですね、まあ、ね、草取りとかですね、あるいはその排水溝の整備だとか、あるいは嵐でも来たらですね、まあ、その辺のね、風倒木なんかやっぱり片付けていかないといけませんわね。それから最近はその行政サービスがだんだんなくなってますから、自分たちで分担して行政サービスに代わるサービスをやっていかなきゃいけませんね。だからやっぱり一人で生きるってことはできないんですよね。そうなってくると、嫌がおうでもですね、地元とのそのコミュニケーションを図っていかなきゃいけない。だからお互いにですね、こう違いを乗り越えて一緒にやっていかなきゃならないという、そういうなんか場面でもあるんですね。それは非常に緊張することでもあるんです。当然ですね、みんないろんな意見ありますから、 何事もすんなり決まるわけでもないんだけども、でも逆に言うと最後はですね、一緒にならなければ生きていけませんから、最後はなんかね、形がつくんですよね。その点、都会に住んでると、まあ、めんどくさいことしたくないと、さっとどっか行っちゃえということが通用 しますからね。だからやっぱりこう人間の、コミュニケーションというのもですね、まあ、深くなる人とは深くなるんですけども、浅いっていうかないところとは全くないままに過ごせちゃうわけですね。まあ、そういうことを考えると、まあ、本当のこの、ね、日本の長い歴史を支えてきた人間関係の深い歴史って言うんでしょうか。人間関係の深いこの忍耐力って言うんでしょうか。ああいうものも限界集落にはですね、本当に残ってるなと思うんですね。やっぱりこの何事も基本的な部分からですね、人間は育てていくしかないんですね。だからやっぱり身の回りにあるものからですね、やっぱり自分の生活を成り立たせて、で、お金も稼ぐということもね、やっぱり自分でみんな勉強していかないと、なんかね、その本当の人間の実力身につかないんですよ。言われた、ね、なんか職場と称するところに行って、なんか公正合わせ言われてですね、で、それ以上の発展が何もないと。まあ最初言われてやってね、で、それから成長するっていうのは普通なんですが、その成長するってことがない。いつまでだって言われたことやって、しかもやってることに対してみんなが全くの 無関心。そこでどんなに頑張ってても全くのみんな無関心で、とにかく決められた最低水準さえ守れば、いくらが金をやると。他のことに対して何にもその人に対してもその人の仕事に対しても興味を持たない。まあこういう状況に置かれるとですね、やっぱみんな人間おかしくなるんですね。ですからもう日本中おかしい人だらけでしょ。そんな風になっちゃって。だけどやっぱり限界集落みたいなところでですね、本格的にこの人を育てていきますとですね、やっぱりだいぶ変わりますよね。うちもね、こう若い人たちがこう変わる様子を、まあ小田原でも遠山でもこう見ていますけどもね、それは驚くべきものがあるですよ、ありますよね。20代、30代、40代の人いますけどね。やっぱりこの小田原や遠山に来なかったら、多分、今の元気はないだろう。今みたいに仕事はおそらくできなかったろうなというふうに私は感じるんです。これはですね、本当にその、ね、単に通勤が、東京は通勤が疲れるとか、場所が狭いとか、そういうことによるもんじゃないと思うんですね。何かこう人間がだんだんだんだんですね、都会のと退化していくんですよ。人間の能力がやっぱり退化していくんですね。洞窟にいるですね、魚が目が見えないっていうのと同じで、だんだんね、不必要な能力はなくなっていくんですよね。だから都会にいると、本当に限られた能力だけで、あれ毎日過ごすことができるんで、退化していっちゃうんですね。しかし、小田原でも遠山でもいるとですね、全部やんなきゃならないんですよ。いろんなことをね。で、その中から、不思議にこう元気が得られるし、それから新しい刺激があるし、いつも何か刺激、仕事があるんですね。行くと何かやっぱやるべきことがあるんですね。田舎というところはね。特に限界集落ってのはですね、本当にやらなきゃならないことだらけなんですよね。誰もやってくれませんからね。ですからそういう環境の中に自分がいるとですね、やっぱりね、この眠っていた能力もだんだんこう出てくるしですね。それからやっぱりこう自然にね、自然を打ち負かそうなんてこう考える、大それたことは考えなくなりますから、それはやっぱりですね、自然は利用させていただくことしかできませんのでね、自然の恵みをいただくことしかできないということは、つくづくとですね、やっぱり感じますから。ですからやっぱりですね、人も謙虚になるし、それからやっぱりこの余計な気はあんまり使わなくて済むようになるんですよね。もちろん人間関係とかですね、最低限のところは必要なんですけども、なんつうのかな、ね、アセンションが来るからどうしようとかですね、あんまりそういうことはね、気にしないでもいいようになりますよ。まあ来るなら来るんでしょうけども、要するにその先の未来っていうものを実感できればですね、あんま怖いことでもないわけですね。なんか本当に、まあこのね、近代という時代特にそうですけども、まあ田舎なるもの、土なるものから離れてですね、宙に浮くような生活がいいと言われて今日まで来まして、それを支える物質文化がですね、物質文明ですね、失礼。物質文明がものすごくこう、まあ、成長発展したんですけども、まあそれが振り子が本当に戻ってきてるわけですね。20世紀のもう末ぐらいからロハスな生活、健康と持続可能性を考えたロハスな生活、ライフスタイルっていうものがですね、だんだんこう世界中で定着していきまして、もう今ロハスなんて言わなくてもロハスは当たり前になってますよね。ですから、そういうロハスな生活に必要な道具、ロハスの生活するために必要な気力、体力、 実力って大体限界集落にみんな残ってんですよね。昔中国でですね、毛沢東が若い人を家宝と言いましてですね、田舎に全部押し合って生活させたんですね。あれやっぱりね、悲惨だったんですよ。とにかくですね、もう無理やりですからね。だからあんなことしちゃダメなんだけど、興味を持って限界集落の生活を見ていると本当に興味深いんですよね。ですから都会に住んでて、なんかもう自分の能力もそれからね、世の中の将来も悲観してしまうことであったら、それやっぱりですね、ちょっと違う世界を見てみるのが一番いいと思いますよ。で、ちょっと一回行ったぐらいでもね、随分違うし、まあ通ってみたらもっとよくわかると思うんですよね。で、住んでみたらさらにまたよくわかると思うんですね。まあやっぱりですね、日本はこう、そこがしっかりしてると思いますよ。まあ、前原大臣がね、もう限界集落を見せ、なんか気にする時代じゃないって言ったんだけど、まあ今までのね、政府っていう立場で言えばですね、まあもうね、金もないからさ、実情倒産会社みたいなもんだから、まあそこは面倒見切れませんって話で、ですから全く自分たちでこれ作り直すしかないんですね。新しい政府を作り直してですね、まあそこで生きていくしかないわけですね。で、もう地方、地域主権という言葉が使われておりますから、これからその地域がですね、まあ言ってみれば一つの国になるわけですね。廃藩置県を元に戻せない形になります。ですからね、まあ中央は中央で、まあそういうならそれでいいんです。いいっていうか、まあそんな風なんでしょうから、今度はだから地方で、まあ限界集落の残ってる実力を生かしてですね、本当にどこ行っても通用する人材を作ってね、で、本当に競争力の強いものを作って、まあ国内外に売って、で、中央からですね、必要なね、資源、お金だとかなんかはですね、まあ取り寄せると。交渉して取り寄せると。まあそんな時代なんでしょうね、これはね。ですから、まあ本当に限界集落っていうのは、能力が限界までこう試されて、で、そこに存在するってわけですから、もうあと10年もするとですね、また本当に限界集落ね、また増えるし、逆に今の限界集落がなくなるところも多いし、ですからやっぱりですね、本当にこれから人を鍛える、人をしっかり教育しようと思ったらですね、やっぱ限界集落にいるのがいいですよね。まあ、どうしてもですね、その教育っていうことがね、最近ネックになるんですね。教育がないからね、地方にいられないって言われるんですけども、特に若い人の場合は。もっと冷静に見てみるべきですね。都会で本当にそんな素晴らしい教育してるのかどうかってことですよね。学力って言うんだけども、学力が高いから、いい仕事に就けるという時代は全くないですもんね。それこそですね、資格試験取ったって、弁護士になったって仕事がないとかですね。そんなの当たり前ですからね。で、これ、景気良くなったって、別に弁護士の仕事増えないと思いますよ。もう昔と時代違うと思うんですよね。で、やっぱりですね、私は教育というのはですね、どの町に住むかということの方の比率が、これからますます高くなるような感じがするんです。その学校でどんな授業を受けてるかっていうことよりも、その学校を取り巻く環境がどんな環境なのか、すなわちどこに住んでるかということの方が、多分子供にとっては、ものすごくインパクトが強いんだと思うんですね。ですからやっぱりその何を教えられるか、ね、特に公の教育なんかもね、企画的にやられるわけですから、まあどこでも似たり寄ったりですよね。大した差はないわけで、要するにその教育の内容ではなくてね、どの町に住むかですよね。多分それでその先のその子供のね、未来って随分決まるような感じがするんです。大学なんかもそうですね。もう今や東大出たってろくな就職もないってことは当たり前の時代ですからね。結局はですね、どの大学出るか、あるいは何学部出るかではなくて、どの町で大学生活を送るかの方がずっと大事なんだろうと思うんですね。まあね、教育やってる方にとってのはですね、ね、厳しいこと言われてるように思われるかもしれませんが、それは現実でしょう。だからね、その変えたくらいはやっぱり変えていただくしかないんですね。まあ国の力、国がやってるものはなかなか変わらんのでですね、まあ10年は変わるでしょう、変わるまでね。教育が一番最後ですから変わるのはね。だから子供にとって10年はあまりにも長すぎる時間ですから、やっぱりどの町で育てるかってことを考えた方が絶対賢明だと思うんです。子供の未来にとるとね。ですから私はやっぱりですね、限界集落に象徴されるような本物の日本の実力っていうのはですね、老いも若きももう一回しっかり勉強した方がいいと思いますよ。そういうものを勉強して身につけた方がですね、はるかにですね、まあね、いろんな年代の人にとって未来は明るくなるんじゃないかと思うんですね。やっぱり何も行動できないっていうのが一番辛いことですね。だからもう今ですね、自分で自分の中の檻に閉じこもって、中から鍵かけちゃってる人がたくさんいるわけですね。 ええ、自分でお家の中に入って中から鍵をかけて閉じこもってるんですね。これが一番いけないことですよね。やっぱりね、外出てこなきゃダメですよ。世の中動いていますから、どんどん動いてるんで、昨日の常識はもう今日の非常識になってることもたくさんあるんですね。で、やっぱり本当にその振り子が極限まで極まった、その極まったところからね、次の時代が始まる。辺境から次の時代が始まる。これは今回も本当にそうだと思うんですね。ですから皆さん本当にですね、悪いこと言いませんから、これからこの大混乱の時代ね、まあこれどうやって生き残るかってことを含めてね、未来を作りたかったらですね、やっぱり限界集落をね、勉強してもらった方がいいんじゃないかな。まあ、そんな風に思いますけどもね。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、限界集落の実力ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。